みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今年初めの放送は先週でした。2024年令和6年の抱負ということでお話をしていただきました。さあ、今日はどういったお話になりますでしょうか。
はい、今日はですね、ちょっと難しい話でスタートするんですけど、
はい、
憲法13条の話をですね、
はい、
これも昨年番組で取り上げていただいたんですけど、憲法13条の話から入りたいと思うんですね。
はい、
で、憲法13条っていうのは、これはまあ、どうだな、中学校ぐらいで習いますかね。昔と今とは学科の名前が違うんで、はい、僕らほら公民って言ってたのかな。
私たちも公民でしたね。
公民でしたかね。公民とかで習うんですけど、まあ、憲法も習いますよね。その中で、まあ、憲法にいろんな条文があるんですけれども、憲法13条っていうのがあって、
はい、
まあ、よく基本的人権の条文だって言われるんですけども、これは私が一番大好きな条文なんですけどね。
はい、
全ての個人っていうのが生命と自由と幸福追求の権利が最大に尊重されるっていうことが書かれてるんですよね。で、生命って分かりますよね。やっぱ命一番大事ですからね。はい、自由も、まあ、憲法っていうのは国民の自由を政府から守るっていう立て付けですから、
はい、
で、その後にね、幸福追求の権利って書いてあるのがすごく私好きで、つまり生きてるだけでもねいかんし、まあ、自由であるっていうことも大事なんだけど、幸福追求することが権利として認められてる、かっこいいと思うんですよね。
はい、
でもなかなかそれが現実、実現されてないのが問題で、
はい、
で、憲法13条をどうやってこの社会で実現していくのかっていうのが政治家だったり行政の仕事だと思うんですね。実際憲法には、公務員にはですね、憲法遵守義務っていうのがあるんですよ。
はい、
つまり政治家とか公務員は憲法を守らなければいけない。ところが憲法13条が守られていない現状があるとするならば、それは政治家とか公務員が怠慢だと、義務を果たしていないってことになりますからね。で、実際どうなのかというと、例えばチャレンジとの皆さんが本当にこう幸福追求の権利が 100% 保障されているのかというようなことがありますよね。そういうことで、実は昨年12月の議会で県として初めてなんですけども、障害者差別解消条例というのを作らせてもらいました。
はい、
法律はね数年前からあったんですけども、だからともかく障害者という、まあ、法律用語ですけど、我々チャレンジと呼んでいますけれども、これもこの番組でも何回か言ってますけども、チャレンジっていうのが挑戦で、 ED っていうのは英語で人という意味ですね。
はい、
だからチャレンジする人という意味でチャレンジ、
うん、
で、これはアメリカ英語なんですけれども、もともとアメリカ英語ではハンディキャップドっていう言葉が昔使われてました。ハンディキャップに ED がついて、これひどい言葉で差別用語なんですね。ハンドってのは手です。キャップってのは帽子です。つまり手で帽子を持って物乞いをする人っていう意味なんですね。まあ、普通の英語だとディスエイブルドっていうのは普通なんですね。はい、エイブル可能にディスっていう否定形がついて、
はい、
ディスエイブルな方っていうことなんですけども、今はもうやっぱりチャレンジする人、
うん、
で、これは多分キリスト教の影響なんですけれども、目が見えないとか耳を聞こえないということで、うん、常に努力が必要だっていうことで、ある意味挑戦をしなきゃいけない、生きていくことが挑戦だということで、これはキリスト教的に言うと、神様から挑戦する権利が与えられてるんだと、まあ、前向きなポジティブな、まあ、意味があるということで、今日本でも和歌山県庁でもそうなんですけど、チャレンジドという言葉を使ってます。まあ、そういうことをやりました。それから、ブラック差別解消推進条例っていうのは、これはあったんですけれども、
はい、
これも改正をしましてね、なかなか良くないってことはみんな分かってるんですけども、特にインターネットの世の中になって、インターネット上で差別的な書き込みを する人がもうのすごく増えてる。でそれをあのプロバイダーに言って消してもらうんですけど、まあ、それがなかなかいたちごっこ的になっててですね、まあ、ひどい差別が行われているんですよ。で、まあ、それ自体がなかなか法律や条例では取り締まれないんで、まあ、県としての姿勢を示すために今回結婚や就職の際の身元調査や、まあ、土地の調査によってブラック差別を行った事業者に対して、まあ、県から勧告を行うわけですけれども、その勧告に従っていただけだった場合は事業者名を発表するということで、まあ、抑止力を持たせる、まあ、県としての強い姿勢を示すということを改正案に出して県議会の了解をいただきました。それから来月からなんですけれども、はい、パートナーシップ宣誓制度というのを作ります。
はい、
これはあの一方または両方の方が性的マイノリティであるお二人がパートナーシップの関係にありますというのを証明するですね、まあ、宣誓していただいて、それを証明する受領証を県庁として発行しますと。でそうしますと県の行政サービスも結婚した異性のカップルと同様、あるいは事実婚の方もですね、今県では法律婚と同じように扱ってます。だから県の行政サービス、あるいは県庁職員の皆さんの扱いは今のところ法律婚、事実婚、同性カップル全て同様に扱ってきたんですけど、特に今回宣誓制度を作ることでそれを世の中に知らしめてですね、まだあの市町村でパートナーシップ宣誓制度を作っていただいてないところが県内たくさんありますんで、まあ、市町村のパートナーシップ宣誓制度も応援するという意味も含めて来月から運用させていただくようになります。でそういうことも全てですね、あの根っこは一緒でして、今言った3つの改正やら運用は、憲法13条の幸福追求の権利というものをですね、みんなで保障するためにやっていくということなので、ぜひご理解をいただきたいと思うんですけど、実は和歌山県の企業ですね、あのいろんな方々のお話を聞くと、まだまだその辺の意識がですね、遅れてる。で特にまああの障害者とかブラック差別については、まあ、ほとんどの企業経営者も理解をいただいてるんですけど、性的マイノリティの問題については、やっぱりどっかその昭和の香りのする企業が多くてですね、なかなかご理解を得られていない。あるいはもっと言うと、私がまあ国会議員としても草の根で活動している中で得た感触は、なんか一言みたいな感じなんですね。多分周りに性的マイノリティの方が、まあ、そんなに多くないということもそういう方にはあるのかもしれませんけど、まあ、私の場合は友人であの何人かいらっしゃるんで、よくご苦労も分かってましたし、まあ、そういうことで私自身も問題意識持ったんですけども、これはね本当にあのもういわゆる性自認の問題、あるいはいろんな LGBTQ の問題を抱えている方っていうのは比率にするとね、もう1割ぐらいいらっしゃるんじゃないかっていう統計もありますので、もう一言と思わずにですね、あのぜひご理解をいただいて、で私昨年もあのいわゆるレインボーパレードっていう、LGBTQ の皆さん の, あの運動があるんですけど、参加させていただいたんですけど、聞くとですね、なかなかあの和歌山県の企業さんに協賛を頼んでも、会ってもくれないっていうようなお話がありましてね、ちょっと残念だなと思いましてね、まあそれはちょっと悲しい。まあ、本当に数社だけ昔からやってくださってるというようなね会社があって、まあ一つだけ一社だけご紹介すると、アワーズさんですね。あのアドベンチャーワールドされてるアワーズさんはもう数年前からレインボーパレードのスポンサーをしてくださってるようです。で実際あのアワーズさん会社行きますと、すごい女性が活躍されてますし、いわゆる多様性っていうのをねすごく大事にされてる会社なんで、まあ和歌山の企業がみんなね、アワーズさんのようにそういう多様性を大事にしてくださるような企業になれば、和歌山県の経済自身もね、やっぱり上向いていくと思うんですよね。アワーズさんってすごく企業の業績いいのも、やっぱりその社員さんが一丸となって多様性を重んじるという姿勢がね、まあこれ経営者の方の、あの姿勢も立派だからそうなるんでしょうけど、これはぜひね、あの他の企業の皆さんにもね見習ってほしいですし、まあ、今年私の仕事としては、まあ、和歌山にあの経済団体連合会っていうのがあって、いくつか経済団体があの商工会所さんとかですね、商工会さんとか同友会さんとか、そういうところ、まあ、中小企業の団体もあるんですけど、ぜひ今年はそういう皆さんとコラボを組みましてですね、多様性っていうのをですねキーワードにしてやっていきたいと思います。そのこと自身があの従業員の皆さんの 幸福追求につながるし、そうやっていくと一人一人の社員の方がハッピーになれば会社の業績も上がると思うんですよね。そういうことを、まあ、あの県庁の我々も含めてですね、多様性っていうのをあの追求していきたいなと思っています。まあ、そういう意味ではあの宮脇さんなんかそのいろんなイベントとか最前線でやっておられて、そういう多様性とかっていうのもいろいろ触れる機会あると思うんですけどね、どうですかね、今に関西の中でいろんなイベントあるんでしょうけど、
まあ、イベントもそうかもしれないですけれども、子どもにもねいろんなお家があるよっていう説明はいつもいつもするようにしてます。
なるほどね。今、上のお子さんはいくつになるの？
5歳なんですけれども。
もう5歳だった。
はい、そうなんですよ。
だんだん意味が分かりますよね。
何でも分かるので、映像を目にする機会も多いですし、SNS をそれこそね見てとかっていうこともあるので、まあ、どんなことがあっても驚かないようにっていうお話をしたりとか、まあ、みんな自分とは違うんだと、いう話は常々するようにしてますね。
それはいいですよね。まあ、結局あの教育といっても基本的には家庭の教育っていうのが基本ですからね。まああの話は飛びますけど、親のしつけって大事だと私は思ってて、
はい、
で親の言うことっていうのはあの割と残りますよね。
言われたこととか
言われたこととかね、それはなんか人生を決めていくようなところもあったり。
そうですよね。もうね、私自身がすごい未熟なので、なかなか子供に対して、
いやいやそんなことないですよ、しっかりしてます
よ。いやいや、もうなんかきつく言い過ぎてしまったりとか、自分の感情でものを言ってしまうところがあるんで、もうだからもう周りのいろんな大人の方に助けていただかないと子育ては難しいですね。
いろんな人がいるよとかね。あと僕らはもう昭和の人間だから、あの正直にしなさいとかね、
はい、
とから人のに迷惑かけるなとかね。
そうですよね、
人様に迷惑かけちゃいかんと、正直で勇気を持てとかね、これも小学校の先生なんかからもね、そういうことを教わるんですよね。算数とか国語じゃなくて、なんか僕らの時代っていうのは先生がそういうのを教える、その前に親がそういうことをこうしつこく言うというかですね、
繰り返しですよね。
それからあの靴を並べておかないとね、それこそあの昔は体罰がありましたからね、足叩かれるとかね、やっぱりこう何回か叩かれると靴揃えてこうなるようになるんですよね。うちの親父なんか厳しかったですからね、私は割とすぐの揃えた、妹が揃えなくて、ね、ある時ね100回揃えさせて服脱いで、虐待ちゃうかと今やったら。でもそのおかげで妹もちゃんと靴揃えになりましたけど、まあ、そんなことの中でね、いろんな家族があるよって教えるって素敵だと思うな。
いやでも難しいですね、なんか言い回し一つとっても、
まあ、でも本当にあのみんなで幸福追求の権利をね、大事にしていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500。メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。